はい、今日はインタビューを学生さんに、しようと思います。今日は、この度開かれました、デザインコンペティションに参加された学生さんに来ていただきました。はい、それでは順番に自己紹介を、所属と名前をお願いします。
はい、専攻科の2年の環境システム工学専攻の松谷亮介です。
はい、お願いします。はい、
環境都市工学科5年の脇本貴人です。
はい、
はい。環境都市工学科5年の佐藤明彦です。
はい、ということで、松谷君と佐藤君と秋元君に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、3人はデザインコンペティション、に参加されたということでお話を伺うんですけども、じゃあまず最初にですね、このデザインコンペティションというのはどういうものかという説明をしていただきたいんですけども、はい、じゃあ秋元君簡単に説明してもらえますか。
はい、はい、デザインコンペティションは4つの競技があるんですね、はい、1つは構造部門で環境部門、ものづくり部門、空間部門と4つの部門がありまして、
はい、
その構造部門っていうのは橋の強度を競い合うやつ、
なるほど
ですね、はい、あと空間が未来のエコ型リビングを、
あ、今回、はい、なんかテーマがあるんですね。
はい、テーマがいろいろあって、はい、まあ、一応大きなテーマとしても、もったいないっていうテーマがありまして、
あーはーはい、
それとものづくり部門では、はい、ユニバーサルデザインの、なんですか、老若にゃんの、
はい、まあ、いろんな人が使える、
はい、いろんな人が使えるなんか、はい、作るので、僕らが出たのは環境部門で、
環境部門、
はい、エコナレッジという、
エコナレッジ、
はい、
そのナレッジは知識のナレッジですかね、
はい、はい、その地域にある問題をそこに住んでる昔の人たちが、なんていうんですか、昔の人たちがその解決した方法みたいなのを今風にアレンジして解決していこうという、
は
い、
ああ、なるほど、はい、今回は、まあ、そこに、出したと、はい、いうことですね。
はい、
はいはい、では皆さんの今回の作品といいますか、まあ、今回のこのテーマといいますか、出したものをちょっとお伺いしようと思うんですけども、じゃあ松谷君の方から、
はい、今回僕たちはまず地域の問題点というところで何を考えようかなと思って、はい、福井県で越前クラゲが大量発生したっていうのが
ありましたね。
やっぱり越前クラゲ出ると処理するにもお金がかかるし、利用することもあまりできてないっていうのが現状で、それをなんとかできないかなってところから僕たちは始めたんですけど、そこで、エアロゲルっていう、まあ、簡単に言うととっても軽い物体があるんですけど、それは、まあ、成分の 90% から 99% が空気という物体でして、もともとはゲル状のものを超臨界乾燥という、まあ、特別な乾燥法で乾燥させることによって作るんですけど、クラゲっていうのは 95% が水分なので、もしかしたらこれをその特別な乾燥で乾燥すればそれができて、でそのエアロゲルっていうのは空気のが多いんで軽いし、防音効果があったり、熱を防いだり燃えなかったりっていう効果があるので、まあ、クラゲがそういうものに使えたらいいなってことで、まあ、クラゲでエアロゲルを作ろう、クラゲルを作ろうって、
あのクラゲルですか、
はい、クラゲルっていうのは僕らが提案したものですね。
なるほど。ちなみにこのアイデアを思いついたのは誰が最初ですか。
これは僕が、
はい、
あのエアロゲルっていうこの素材をたまたま何かの授業で調べてて、その時にこの話が来て、脇本君が越前クラゲ大量発生してますよねって言って、ちょっと最初軽い遊びの冗談のつもりで、
はい、
俺クラゲで作ったら面白いんじゃないみたいなことを言って、そこから考えてきました。
おお、なるほど、まあ、そういったところに注目して、まあ、クラゲルというものを提案したということですね。これ佐藤君に聞きますけども、
はいはい、
このクラゲルのなんていうんですかね、一番の売りっていうか特徴っていうか、
今回の、
はい、
売り、
今回のこのテーマの自分たちが出したアイデアの一番の売りっていうのはどの辺ですか。
売りは、
はい、
売りはですね、越前クラゲっていうのはもう、はい、活用法があんまりなくて、うん、でもう捨てられるしかないんですね、うん、ほとんど、まあなんか食品とかに使われることはあるんですけど、それも微々たる量なんで、うん、でこれにできたら、
はい、
すごい需要が増大して、はい、はい、越前クラゲの需要が増大していいんじゃないかなと思いまして、
厄介者が上手に利用されると、
で、はい、で我々は、はい、あの建築のゼミなんで、
はい、
一応建築用の断熱材っていうふうに、
なるほど、
はい、その他いろいろできるんですけど、あえてこれ建築の断熱材っていう
ふ
う
に
しました。
あ、なるほど、
はい、
今実はこの目の前には皆さんが作った、まあ、ポスターですかね、はい、がありまして、でそれを見ながらお話しさせてもらうとですね、ここに、まあ、本来であれば、こういった石膏ボードですか、ちょっと私も専門じゃないんですけど、
はい、
こういったところに代わりにこのクラゲルを入れるという提案になってるんですね、
はい
はい、なるほど。これはうまくいけば熱にも強いし、
はい、
まあ、音も遮断するし、
はい、
まあ、熱にも強い、まあ、火にも強いし、あと、まあ、断熱効果もあると、
そうです、
ね、いうことが期待できると、
はい、
ということですね。あ、これ作り方はどうやって作ることになるんですかね、これは。
はい、
はい、
さっきちょっと出てきたんですけど、はい、超臨界乾燥っていうのを、まあ、するんですけど、超臨界乾燥っていうのは、まあ、ちょっと内容、その理論は難しいんですけど、はい、香辛料を乾燥させるときとかに使ってる方法なんで、それ自体はそんなに珍しいものじゃなくて、もうゲルを超臨界乾燥することによってエアロゲルがもうポンとできるんですけど、もうクラゲを、越前クラゲ大きいんで、それをまあ切って、それをそのまま乾燥させてやったら、まあできないかなと。
ああ、はい、で実際のところはどうなんですか。
実際はちょっと作ってみようと思ったんですけど、今年に限ってちょっとクラゲが発生しなくて、
ね、
捕まらなくてですね。
今年はなんかあんまり来てないっていう話でしたもんね、はい、そういえば。
まだ作れてはいないんですけど。
あ、なるほど。これ別に越前クラゲじゃなくても、
はい、
その辺のクラゲ一般のというか、
はい、
その他のクラゲでもやろうと思えばできるんです
か、ね、できると思うんですけど、やっぱちっちゃいと何にも使えないんで、やっぱり越前クラゲぐらい あるといいかなと。
あ、なるほど。おはい、まあ、今回こういうアイデアで、参加されたということで、じゃあ和久本君にいきますけど、
はい、
これ1回校内の審査があったっていう審査があったっていうことですね。
はい、はい、予選がありましたね。
それいつ頃だったんですか。
ですね、 10月か10月ぐらいですね、
はい、
ポスター自分らで作って、
はい、
それをその八戸の本部のところにポスターを送って、はい、そこで選ばれ予選を通過しました。
あ、なるほどなるほどなるほど。じゃあ一応全国 その、まあ、今回八戸であった、はい、ということなんですけど、そこに行く前に、まあ、一応選抜が予選が全国でも予選があったっていうことですね、
はい、書類審査みたいな、
書類審査で、
はい、50何50代じゃっけ70 51 57ぐらい、はい、はい、そのぐらいあって、はい、その中で15組選ばれた。
おお、はい、じゃあだいぶ絞られたわけですね、これ、
はい、
そうです、はい、で、実際じゃあ佐藤君に行きますけど、
はい、
で本選はいつあったんですか。
11月13日と11月14日の、
はい、
土曜日日曜日です、
はい、どちらで。
青森県の八戸市。
あ、なるほど、
はい、
八戸ってなかなか遠いですよね。
そうですね、はい。
どのくらいかかりましたか。
まず竹風から、
はい、
鯖江から前原までちょっと1時間ぐらいかかって、
うん、
それから前原から東京まで2時間で、それから東京から、
はい、
八戸まで3時間だったので、計、まあ、5時間6時間
5時間
記録系とか間とか行った
間もあって。
ああ、ですね、
はい、あ、なるほど、まあ、結構遠かったわけですね、これ。
そうですね、
はい、はい、
貴重な体験、
貴重な体験を、はい、その、まあ、会場の雰囲気っていうのは、じゃあ松谷君、どんな、はい、どんなところでどんな感じでこう発表になるんですかね、これは。
どんなところですか、
はい、
場所は公会堂。
あ、公会堂
っていうところで、
はい、
雰囲気は、まあ、周りの あの学生さんみんな高専生なんでそんなにあのアウェイ感はなかったです。で皆さん仲良くしていただいて、
はい、
で結構楽しく他のグループのどうなのか話したりうちの高専はこうだよとかいう話ができて結構楽しい雰囲気でありました。
でなんかのブースにこう仕切ってやるみたいな感じなんですか、はい、それは。
そうですね、各グループがポスターと60センチ四方の台を使うことを許されてその上に、まあ、作った展示物を置くなり、はい、ポスターで説明するなりっていう感じですね。
今回ポスター以外に何か持ってったものがあるんですか。
僕たちはこの断熱材として使用するっていうのがを考えていたのであの建物の模型を作って
あ、はい、
でエアロゲル実際にあのこのクラゲじゃないもう普通のエアロゲルを買いましてそれをこういう風に入れますよっていうあの家模型作ってそれで模型とエアロゲルを展示しました。
ああなるほどね。まあでもそれは、まあ、まあクラゲからではなくてまあ一般的なエアロゲルを、
まあ、普通のエアロゲルを、
まあ、はい、はい、ということでまあ審査があったわけですが、じゃあその結果は脇本君どういう今回は
結果だったですね、はい、まあ今回惜しくも
はい、
はい、5位までその賞
という
、文部科学大臣賞みたいなのがあったんですけど、はい、その5位5番目までには入れなかったんで、はい、
なるほどね、
はい、ですが審査員の方々にこのポスター、
はい、
なんか非常にインパクトが強くていいねと。
おお、はい、そうですね、ちょっとなかなかラジオでは説明しにくいですけどね、
はい、
こう真ん中にこうこれ越前クラゲですか。
はい、越前クラゲです。
越前クラゲの写真がこうドーンとあってで、まあ、エアロゲルの説明があったりとか、まあ、その使用方法がこう書いてあるということで、これデザインは誰が。
これは脇本くん。
脇本くんが主に大体ポスターは、
はい
はい、
あと先生の力をちょっと。
あ、先生の力を書いてなるほどね、はい、どうでしたかあの佐藤くん今回このデザコンですか、
はい、
参加してみて感想は、
はい、感想は、
はい、
ですね、周りの光線の展示物がすごい、
はい、
すごくてみんな建築家の学生が多いんですね。光線のすごい模型がすごい凝っててびっくりしました。
佐藤君的にこう一番印象に残ってる発表っていうのは何ですかね。
一番印象に残ってる発表ですか。そうですね、空間部門、部門は違うんですけど、空間部門、ま、エコ型リビングっていうことであったんですけど、そこの発表がなんか八戸高専の人なんですけど、
はい、
すごい高い模型を作って、円形で円柱形の模型を作って、それで一括でなんか 薄いとか、そういうのを利用してなんか、はい、発電したりするっていうそういう展示がありました。
あ、
はい、
模型がしっかりしてたっていう。
模型がすごかったです、はい、とにかく模型が。
なるほど、
びっくりしました。
はい、わかりました。松谷君はどういったなんか印象に残っているものとか感想とかありましたら。
はい、あの僕たちが出た環境部門っていうのはやっぱ、まあ、簡単に言うとこの今壊されてる自然をどうしようかって話なんですけど、うん、やっぱりみんなはこういうものを作ってこれを何かにしましょう、今ある問題をこう直しましょうとか、雨水を使って発電しましょうとか、そういうのだったんですけど、うん、一つだけあの今ある問題をあの昔話と結びつけて物語を地域で作ってそれを伝承させていくことによってみんなに環境問題を意識させようっていう提案のグループがあって、すごく面白いなと思って、いろんな絶滅危惧種を出してきて、こういうことがあったからこいつが、あ、絶滅危惧種をちょっと妖怪に変えてるんです、こういう悪さをしてこうなったからっていう話を作って、それを各地域でやっていけばみんな意識が高まるんじゃないかっていう提案がすごく面白かったですね。
あ、なんかそういうものづくりだけじゃなくて、
はい、
そのなんて、まあ、ソフトって言いますか、はい、そういった提案っていうのもあったんですね。
そうですね。
あ、はい、脇本君は今回、はい、この参加してどうでしたか。
はい、まあ参加してですか、まあ、まあちょっとこれは全然違いますけど、ちょっと青森に行けるのがまず、
ね、なるほどね、私はあの東北行ったことないんで、
はい、僕も初めてだったんで、
なるほど、
はい、 まあ、その部門というかデザコンの話になると、ちょっと部門変わりますが、ものづくり部門、なんかいろんな今までそのあんま想像もつかなかったようなデザインのなんかいろいろあって例えばなんか物干し竿があったんですけど、はい、なんか病院とかの屋上から外に向かって出てて、そこになんかこのネジとか回す時のなんか螺旋状のあれじゃないですか、
はい、
あこうそういうのがついている物干し竿で、はあ、そこになんか服かけてこう回すと
先の方まで、
そう先の方まで行くし、こう逆に回すとこっちまで行くしみたいな、
はあ、
なんか意外とユニークなのがたくさんあったんで面白かったです。
あなるほど、はい、わかりました。まあ、あの3人とも、まあ、今あの専攻科2年生あるいは5年生ということで、まあ、今年、まあ、卒業ということになると思うんですけど、まあ、今回のこの、まあ、デザコンあるいはまあ高専生活踏まえてでもいいですけど、まあ、今後どういうことをしたいとか、なんかそういう展望を最後に簡単に一人ずつ聞いていこうと思うんですが、はい、じゃあこっちから順番に、最後はじゃあ専攻科の学生さんということで、はい、じゃあ佐藤君から、
はい
はい、
ですね、デザコンに行ってみてもそうなんですけど、他の高専のプレゼンテーション能力の高さっていうのをすごい肌で感じることができたんです。で僕は、卒業後に建築学科に進学するんですけど、
なるほど、はい
はい、そこではやっぱり建築学科っていうのはプレゼンを重視しているところがあるので、もともとプレゼンの技術とか能力とかに磨きをかけていきたいなと考えています。
あ、はい、はい、分かりました。はい、秋元君は、
はい、佐藤君が言ったようにプレゼンですね。
はい、
プレゼン。一応僕この後の進路が専攻科ってことになるんですけど、はい、それでまた多分来年も卒研ということで一応デザコンに参加すると思うんで、はい、来年北海道であるんです。
あ、また遠いんですね。はい、
はいはい、ですから来年は一緒に学年上がる専攻科組とデザコンをやって、はい、北海道を目指したいと思います。
ぜひあのまた優秀な成績を、はいはい、残してきてください。
はい、
はい、じゃあ最後に松谷君は、
はい、やっぱデザコンに出るとすごいいろんな面白いデザイン発想が出てて、僕はあの進路が公務員なんですけど、うん、やっぱ公務員って頭固いとかいうイメージあると思うんですけど、柔軟な発想、これいろいろ高専の授業の中でもやってきたんですけど、それを絶対忘れずに、まあ、頭が固いって頭でっかちな公務員にだけはなりたくないなと、しかいろんなことを考えられる人間になっていけたらと考えてますけど、
はい、あ、なるほど、はい、ありがとうございました。ということで、今回ですね、今回11月の13日14日に開かれましたデザインコンペティションに参加された環境システム工学専攻の松谷君と、5年環境都市工学科の秋元君と佐藤君に、お話を伺いました。はい、では3人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。